で、まあ、じゃああともうちょっと別の観点からいけば、はい、そうだな、うちの母親が言ってましたけど、まあ、保育士をして、あの保育士辞めて3年か4年経った時に、なんかうちの妻がね、あの質問したんですね。保育所でこうこうこういうふうに言われたんですけど、どういうことなんでしょうって言った時に、うちの母親がなんて答えたかっていうと、いや私はもう現場を、まあもう 3,4 年離れちゃったから、今現場でどういうことを正しいって言ってやってるかはちょっとわからないから、うん、なんて、その今現場の最新の事情に合わせて言えるかどうかはわからないけど、私はこう思うよって言ったんですよ、うんうん、その時ちょっとびっくりして、僕は、うん、おーって、うちの母親知識社会に生きてると思ったんですよ、うんうん、つまり 3,4 年現場を離れたらもうちょっと状況わからないっていうことに気づいてるってすごいなと思ったんですよ。だから働いてる最中ずっと学び続けてたんだろうなと思うんですね。まああの高卒で、大学とか大体出て保育士ってなるんですけど、もう早々に働きたいと思って高校卒業してすぐ働き始めたんですよ、保育士の見習いで。で見習いで働いてる最中に公務員試験なのかな、あのほら保育士の試験って確か公務員試験だから、それを受けようと思って、なんか2年ぐらい大体みんなかけて勉強するところ1年でなんか勉強したらしくて、で受かったみたいなんですけど、その昔聞いた時、この人結構賢いんじゃないかって思ったんですよね。でも数学ができないとかブーブー言ってて、もう数字が苦手とか言ってて、でだから私に勉強は聞かないでねってずっと言われてたんで、人勉強の仕方について聞いたことは一度もないんですけど、でそういうふうにこう自分で独学してパッて資格を1年で取ったりとかしてるから、多分働いてる最中も常になんかいろんなことを学んでたんだと思うんですよね。でそれをだ学び続けるっていうことをしてたがゆえに、3年4年とかスパンで物事が変わっていくことについて知ってたんだと思うんですね。でということは、保育士の現場とかでもこうやってどんどんどんどんいろいろ変わるのに、ってことはもうちょっとこう、なんだろう、頭だけ使うような仕事はもうもちろんどんどん変わるし、研究の世界も本当に変わりますからね、うん、しばらく離れたら今何やってんのかなと思いますからね。
あ、カメさんやったら、
ソフトコンピューティングとかその辺の世界とか、いやディープラーニングとか全く知らないですからね。ああ、いや、あの記事読んで理解はしてますけど、その出てきた時に、へえそんな方法が流行ってるんだっていう、知らなかったですからね、うんうんうん、そんなもんですよ。ちょっと離れたらなんか、まあ、ディープラーニングの前はアンサンブルという方法があって、それも研究室辞めて大学辞めて3年ぐらいしたらそんな話してて、なんか飲み会の時に、何それとか言ってましたから、本当にすぐ廃れるっていうか、でも相変わらずその解けない問題っていうのは全然解けてないとか、そういう事実はありますけど、うんうん、そうやってどんどんどんどんその知識も刷新されていくと、そしたら学び続けなきゃいけませんよね。でこんな風にして考えてくると、本当に学習し続けるっていうことがすごい重要な社会にいつの間にかなった。でじゃあそんな時に果たしてですよ、あのいわゆる小中高大学って学び続けることを教えてるか、じゃあ例えばちょっと考えてみてほしいんですけど、はい、学び続けるためには何がいると思います？
学び続けるために
絶対いることっていうのを何かいくつか挙げるとしたら何が上がります？
何でもいい
ですか？何でも、
まあ、パッと浮かぶのはやる気とか環境とか、
はいはいはい、
っていうのが浮かびましたけどね。
はいはいはい、
他には何？
じゃあ例えば一つは、じゃあやる気っていうのはもうちょっとかっこいい言葉で言うと自己啓発って言ったりしますよね。自分自身をちゃんとやる気にさせるっていう力がないとダメですよね。であとは結構なんか諦めちゃってますけど、人は 学習そのものが楽しいっていうのはいるじゃないですか。
あ、そうですね、
楽しければ勝手にやるわけですから、うんうんうん、学ぶことが楽しいって思える状態っていうのを知っておく必要がありますよね、うん、
確かに。
で自己啓発、自分自身をやる気にさせたり、うん、目標に向かって頑張らせるような自己管理の方法は知らなきゃいけないし、うん、それにもうちょっといけば新しい分野を自分で学んでいくときにどういうアプローチができるかとか、
うん、
でもうちょっといけば自分の学習方法で得意なものは何かとか、うん、不得意なものは何かとか、
うん、
そういったことを知らないと継続して学び続けることは難しいですよね。でこういう時に難しいですよね、うんうんって言った時に分かったつもりになるんで、もうちょっと議論したいんですけど、はい、じゃあもそういう時どうしたらいいかったら、あ、ちょっとつまりもっと深くちゃんと精密に考えていくには、例えばどうしたらいいかっていうと、いちいちこの要素がいるよって言ったらなかった時どうなるか考えてみるみたいな、
うん、
じゃあ学習の楽しさが全くなくて、もう学ぶことって苦痛って思ってたらどうかって、
逃げ出しますけど、
逃げ出す、
学校行かないとか、
うん、仕事中とか、
仕事中にもし楽しくなかったら
とか、そうそ
う、
太る
とか
なんでかったら、
はい、
いやいややると、ご褒美、これご褒美にして頑張って勉強しようみたいな、
はいはい、
そしたらストレス溜まってちょっと食べ過ぎるみたいな、チョコレートを食べなきゃ勉強できないみたいな、はい、まあだから太るとか冗談ですけど、
はいはい、
でじゃあ ないとだから本当にそういう風になっちゃいますよね、
うん、
で強制力がなければ罰則とか上司がチェックするとか、うん、そういうことがなかったら
サボります
よね。
ていうかいつサボろうかを考えるようになったりします
ね、うんうんうんうん、とかあとはもう短絡的になんか学べるものを探したりとか、
うん、手軽って言ってる人
が研究とか絶対無理ですよね、
うんうんうんうん、
地道なこと絶対できないですよね。
確かに。
じゃあ学ぶ楽しさを知ってるってものすごいインパクトあると思いません、ね、もし知らなかったらって想像したらえらいことですよね、
うんうんうん、
ところがどうですか、今の学校って学ぶ楽しさって育みます？
いや、経験からいくとやっぱ楽しくなかったっていう、
ほぼ削りますよね、
はい
はい、なんだったらほっとかれた分野の方がよほど楽しく学んでたみたいな、熱血指導されたやつ大体嫌いみたいな、
うん、
熱血の仕方によりますけどね、
はいはい、
だからじゃあ嫌いになったこう教科ってないですか？
もう算数ですね、僕は小学校の時の、
はいはい、どういう、いつの瞬間に嫌いになったの？
もうなんか言ったらできない子たちが居残りさせられるんですよ、
はいはいはい、
居残りさせられて残って問題解くんですけど、で早く終わった人から帰っていくんですけど、うん、僕全然なんか帰れなくて終わらなくてなんかそれで、でもなんか先生は言ったらその どう考えたのとかそういう風に聞いてくれなくて、なんかもうただ丸とか×とかだけつけて、
はいはいはい、
×はい、じゃあもう一回
もう一回はいはいはい、でそういうのを繰り返されたらもうその嫌な思い出しかなくて、
うん、
楽しくない、できないっていうふうに思いますよね、うん、だそしたら自分からやってみようなんてあんま思わないじゃないですか、うん、でそうなったらその子供のその数学の道が閉ざされるわけですよ、うん、ストーンと、
うん、
でじゃあ数学の延長にあるようなものは全部できないかもって思っちゃって、なんか例えばプログラミングは数学がいるみたいな、
うん、
昔聞いてた時は絶対やらないと思いましたね、
無理か思ってましたね。
で僕とかが数学関係ないよとか言って、うん、全員うちのプログラムは文系だぞって言って、うん、数式見てもアレルギー出すし何だって読めないしって言って、うん、でも作ってるよとか言われて、うん、数学関係全くないとか言われて証拠ちょっとだけ見せられて、そしたらやる気が出てきてやってみようみたいな、うん、なんか作ってましたよね、ちょこっと、ね、
HTML 触ったことなかったけど、
うん、
自分で勉強してやってましたね。
そうそう、で意外に楽しかったでしょ、やった
ら。そうですね、意外と
自分で勉強した方がみたいな、
はい、なんかちょっとずつ形ができていって、ちょっとそういうのに楽しくなっ て。
そうそう、でそんな風にしてこう、つまり今の学校っていうのはもう一番本当に学習において、要は生涯ずっと勉強し続ける、学習し続ける社会にもうなってるのに、今すぐやらなきゃいけないことは、一個絶対見出さなきゃいけない条件は、もう勉強とか学習が楽しいってもう心底思えるような授業をしていかない限り未来はないんですよ。でしかもいつからったら、もう今すぐぐらいのつもりでやらないと。だって今の子どもたちが将来もうあと10年もしないうちに社会に出てくるわけじゃないですか、うんうん、その子たちがもう学ぶこと楽しいって思ってなかったら、もうまずいですよね、うん、でそういうふうにして考えた時に、まあ、学ぶ力、あの学ぶことが楽しいって思えている条件はもう絶対外せない、
うんうん、
でそういうふうに僕は考えたので、で僕の経験上学ぶって楽しいんですよね、
うんうん、
で今までいろんな人と会ってきて、研究室とかで研究してる時とかにいろんな後輩とかとで真剣にやっぱ研究するっていうのは学ぶことですから、そういうことに取り組んだ時にみんな本当に楽しい楽しいってなってくるんですよ、徐々に。でみんな居残って、4年生の冬にみんなもう徹夜とかして残って、でもすごい楽しい、ワイワイして楽しい、楽しかったって言って、苦しかったけど楽しかったって言って卒業していくっていうのを何回見てるうちに、学習は本来楽しいんだろうというのをすごいありありと思ったし、自分が子供が生まれて、で子供がいろんなことをやってるのを見て観察すればするほど、学習は本来面白くて楽しいものだっていうことを、まあ、改めて認識するというか、だからもともと本当は学習が楽しいっていう状態なのに、なんか学校教育がどっかで踏み外して、なんか方法がおかしくなって、楽しくないを一生懸命作り出してるみたいな、
うん、
で学ぶ意欲を削いでっちゃってるっていう、
うん、
良かれと思ってる、
うん、
でその結果、そのこれからの知識社会において必要なもう最低ラインである、まず学ぶこと楽しいっていうことすらできてないっていうのが問題だと、
うん、
でそんな風にして考えた時に、まあ、ドラッカーのそういう本とかにもそんなことはちょっと書いてましたね。学習のその楽しさっぽいことをこうなんかやるべきだみたいなことは確か、で例えばドラッカーはこんなこと言ってますね。現代の学校では、まあ、正しく言えば現代の非常に多くの学校では子どもたちが自信をなくし、それが学習を妨げる最大の障害になっているのが実情ですって言ってますよね。でも昔の方がその自信をつけさせてたよって言ってて、で復刻版とか言って、で面白いですね、この時に復刻版になる、復刻版なんですか、昔の方が良かったって、でも復刻版に、完全な復刻版にするわけにはいかないっていうこともドラッカー言ってますよね。それで僕このほら問いやり始めた時に言ってたのが、もし江戸時代の文人たちが、まあ、文人っていうのは、普通士の交渉って習いましたね、江戸の時に。武士で農民、農民が武士の下に来てるのは、あの不満をちょっと減らすためっていうの、身分高いよっていうために、で公で、あの要は職人、士の公で、商は商人は一番下みたいな、で身分制とかありましたけど、文人はそこから外れた人、まあ、芸術家みたいな、学問やる人って、で文人っていうのはそういう人たちで、でその人たちがこう外国とかも行ったりしてたんですね、出島から出たりとかして、で向こうの渡来人みたいな人たちと話したりとかして世界を知ってたんですよ。そういう人たちがこのままだと日本まずいぞって思って、でどうしたらいいかっていう時にいろいろ考えた結果、学校をしなきゃいけないと今で言う、でそれで識字とかその教育、倫理の教育をしなきゃいけないってことを考えて寺子屋を作ったと、
うん、
でそれを広めたと、
うん、
大名に言ってどんどん学校を作らせていったっていう、そういうのを文人がまあやったわけですね、江戸時代、うん、寺子屋って。でそのそれをやろうって決意した人たちが現代に生きてたら何するかなみたいなことを考えて問いっていうのを始めたわけですけど、 それってまさに復刻版なんだけど、それは昔とは全然違う形にしかならない。で現代僕たちがやるべきことはすっごいまあシンプルに言えばですよ、何か具体的なスキルや知識を身につけるんだけども、身につけると同時に学ぶ力も伸ばし、学ぶ楽しさも知って、で継続的に学習するという習慣ももたらすような意図された教育システムじゃなきゃまあいけないっていうことですね。でしかも昔はそういう寺子屋の中から、まあ、そのエリートが生まれてくればよかったのを、今はほとんどが昔でいうエリートにならなきゃいけないっていう、それぐらい制度を高めた学校をしなきゃいけないんじゃないかっていうふうに僕は思ってます。でまあ何かじゃあそういうふうにその考えた時に、そうだな、何がいいかな、何か面白いこうパッと思いつくことはありますか。で例えば、でそういう学校の役割っていうのは、まあ、僕は大きく分けて2つあると思ってるんですけど、1つは専門的な専門特化した学校。でもこれはおそらく結構なレベルでオンライン化していくんじゃないかって思ってます。で学ぶ力がしっかりついてしまえば、別にその直接講義受けなくても自分で必要な文献読んだり必要なビデオ見たりとかして、ある一定のところまで持っていけると。でブレイクスルーって言って、こうどうしてもこう詰まっちゃう時がありますよね。あの成長がスランプみたいな、あの時にドカーンって崩すようなワークショップっていうのにオフラインでは来るみたいな。
専門的なことを学ぶのは大体はオンライン
で、オンラインとかでなある程度済ませておいて、でスランプとか抜け出したりとか、であとは専門的なことを探求するその前段階の時にはオフライン、人が集まって直接学ぶようなところで学習するんじゃないかなっていうふうに思っています。で思ってるというよりはもうそうなってるってことですね。現実はそんなことないですか。プログラミングとかの方も
まあ大概の専門的な情報はインターネット上に出てるし、学習できるものはありますね。オフラインの方がちょっとどうなってるかは、
まあまあなんか勉強会程度ですけど、たまにカンファレンスみたいな感じで、あそこでそのやんやんいろんな話を出して、いろんな人の分野、つまりいつもはプログラミングするだけの人だったのに経営の人が来たりとか、プログラミング言語を開発した人が来たりとか、その実際に大規模システムを組んだ人が出てきたりとか、でちょっとなんかやたらめったらこう難しい情報理論系の話をちょっと聞いてみたりとかして幅を広げて、その時にああみたいな、こういうこう知識の体験になってるのかみたいな気づいて興味が湧いたりとか、なんか体験として学ぶその新しい分野の学び方をちょっと知ったみたいな状態になって、あとはこう専門特化した本買ったりとかしていくみたいな。だからオフラインの役割っていうのは僕は入り口とかブレイクスルーにあるっていう、でオンラインの役割は各人自分の仕事をしたりしながら学んでいく専門をっていうのがこれからどんどん増えていくかなと思ってます。だから今オンラインのなんかいろんなのが出てますけども、あの専門特化するならもっとした方がいいと思ってますし、しないならもう本当に入門で学び方を学ぶようなことをしっかりやらなきゃいけないなって。でも中途半端なものが多いですから、まあ、僕らは学び方を学んだり、その新しい分野をきっかけを作ることに特化するっていうのは、まあ、やってることですね。
それが一つその学校の役割の一つで、
そうですね。だからそう考えると小中高とかがやるべき役割はもう広い分野の入り口を作ってあげることですね。で大学1年2年ぐらいまでもそれでいいと思います。
広い分野の入り口を、
そうそうそう、
あ、それは先ので言うとオフラインっていうか、まあ、人が集まって学ぶ場所だから、
で3年生4年生では専門特化した何かをやればいいって、研究ですね、研究として取り組む。 でそんなふうに考えたらその子供とかの教育とかも本当に考えていかなきゃいけなくて、うん、例えば句を覚えるとかいう時に、うんうん、もうひたすら繰り返して句を覚えさせるよりは、うん、本人がなんか学びやすいものとかで学ばせてあげることが大事なんですよね、
うん
うん、例えば西くん、
はい、
うちのスタッフの西くんだったら多分クックゲームとかやらせるともうガーってやってクック覚えと思うんですよ、
うん、
でも僕とかはそういうのすぐ飽きちゃう方だからダメなんで、で僕は結構視覚優位派なんで、じゃあクックとかを表とか作ってなんかその視覚的に数字が増えていく様子とかいろいろこうグラフで表したりとかして、そうやってごちゃごちゃ遊んだりとかしてる最中に覚えたりとか、
うん
うん、で人によってはなんかこうまあ、熱くなったら工作するみたいな、自分で九九の表を工作するとか、九九、
うん、
をテストするなんか変なこう隠す機材作ったりとか、なんかそういうことしてるうちに九九なんだかんだ言って覚えちゃうみたいな感じで、うん、その各人 の, そのやっぱりその学び方とか好きなこととかに合わせてやっぱり学習させていくこと大事だし、でもっといけばもう本当にね、ペースバラバラにしてほしいんですよね、学校とか
個人個人の
そう
に合わせたってことですか、
うん、だからいつその学校の先生たちが、まあ、国語とか算数とかやって教室を開くと、うん、そこに自主的に参加みたいな、みんな勝手に、
うんうんうん、
年齢がで年齢と比べられたりもしないから、
うんうん、
年齢とか関係なく
6年生と
そうそう1年生が入ってとかで、国語も難しいやつから簡単なやつまであったりとかして、でも中でだんだん難しいようになったりとかして、でその自分が例えばもう最初に 絵がすごい楽しいと思った人はもう絵からグイグイ行って、で絵にもうちょっとなんか日記書いていきたいみたいな感じだったら字がいるぞって言って字を勉強し始めたりとか、
そうなってなかったら、まあ今のままだったら
なんか全員歩調合わせて、
はいはい、
なんか教える側の都合のなんかリズムによってひたすらこう、
うん、
更新させられるっていうの、軍隊更新させられてみたいな、途中で脱落したやつがちょっと体育館裏に指で刺されてもうなんかひたすら叱責されるみたいな、なんかそういう教育システムですよね、
うんうんうん、
でも本当のところはそのもっと人の学習っていうのはなんか一個を突き詰めていく最中についでに他のものどんどん勉強させられるんですよね。だからうちの子供だったら今なんか手紙がなんか学校の保育所で流行ってて、手紙書きたいとかなったせいで急にひらがな覚え出したんですよ。で全然それまで字とか書きたいとか言ってなかったのに、で手紙を作るときにせっかくだからと思って手紙 の, その封筒も自分で作ったらみたいな、折り紙でみたいな、じゃあこう図形とかちょっと覚えてくるわけですよ、だんだんその折ったりとかすることによって、でそんな風にしてこう繰り返してるうちに知らないうちに図形がだんだん理解できてきたりとか、なんかちょっと定規最近使わせてみてますけど、で気づけばいろんなことを学んでるみたいな、で本当は全ての知識は全て の, その他の知識とつながってるわけですよね、バラバラにはならないわけですから、一個の知識とかからどんどん派生して組み合わせていくことができるはずなんですね。でそういったことをしていく必要があるなと、もっともっと自由な学び方でも完全にほったらかすわけじゃないです、
うん、
その子供がうわ面白いと思ってなんか学ぼうとしてぐいぐい行こうとしたところに、ついでにこんなのも一緒にやってみたらって提案してあげると、そしたら気づけば算数国語社会同時に学んでるみたいな、
じゃあなんか質問というか、
うん、
そのなんでなんていうんですか、じゃあ今の学校とかは現状そうなかなかそうは慣れてないわけじゃないですか、まあ、あと変わらないとダメだけど、
うんうん、
まあ、その状態のままで、そのなんでそういうもうちょっと自由なちょっとこう視点を変えた教育システムの方にこうなかなか移れないのかなとか、こう現場はこうやっぱり何とかしようとしてるけど難しいのかなとか、
それは簡単ですよ。まずそういう体験をしてないから、
学校の
先生たち
が
自分たちがしてもらったことがモデルに基本的になりますから。なるほど。例えば、まあ、むっちゃ分かりやすい例でいけば、まあまあ、例えば友達とか知り合いの人で相談とかがあって、はい、子供が乱暴者なんですみたいな話があって、
うん、
へーって言ってしばらく話聞いたり様子見たら、その子が悪いことしたらめっちゃ怒ってパーン叩くんですよ。いやいや乱暴者ってあなたが叩いてるから、もうそれ人叩いたらダメって怒って叩いてるじゃんって、
うんうんうんうん、
それを見て学んでるからねと思って、そんなもんなんですよ、
はいはいはい、
だから自分がそうされてなければなかなかその自分がしてもらったようにするは難しい。自覚をすごくしておかないと。
なるほど、ね、
でその時に自覚するにはしっかりとした学習がなきゃダメなんですよ。そのいわゆる新しい教え方について学習してなければ、意識的に学習して論理を構築してなければ新しいことを取り組めないんですね。でそれがなければ経験で一番多かった経験である方法の論理は無意識にあるから、そっちでやってしまうみたいな、
なんか習慣みたいな、
そうそう習慣みたいなもので、はい、そうやってやっちゃう。だから今までの今の先生たちがその過去でそういうその、まあ、新しい学ばせ方っていうんですかね、教えるというよりは学ばせ方っていう形で物事を見てきてないし、うん、されてもないから、いきなりやれなんて言われたって無理と。
なるほど。
ただそれだけ。
なるほど。
悪意はないと思ってて、ね、僕は良かれと思ってやってる、うん、もしくはそれしかやり方は分かんない、うん、どうしていいか分かんないけど、でもそうやらないと評価、先生たちも評価があるからそうやっちゃうみたいな。でそういった時に解決策は簡単で、敵を作るよりはさっさと、まあ言ったらですよ、普通に九九覚えさせるより早く九九覚えるだけじゃなくて、ついでにいろんな数学の概念だったり国語とか読解力もついでについちゃうカリキュラム、学ばせ方を開発して、ほらこっちの方が楽で便利で楽しいでしょ、子供も喜んでるしっていうのを作って渡してあげた方が早いと思ってるんですよ。それを見せつけてあげたらやるじゃないです か。それをまあ目指す必要があると、僕たちは。だから具体的な教材カリキュラムを作ることにこだわってるっていうか、理論だけじゃなくて社会を本当に変えようと思ったら、でじゃあ、じゃあそんな言っててもじゃあ、まあ先生たちがそうなってなかったら親としてはどうしたらいいかって言ったら、やっぱり親が学習理論っていうのについて学んで、で家の中だけでもまずはそういうふうにやってしまえば全然違いますから、で家の中で本当に学ぶこと楽しいと思ってたら先生を無視できますから、あ僕してましたから、無視してましたから、あ返事しないとかじゃなくて、単純に先生が言うことは絶対じゃないと思ってただけで、で先生も分かってないとか普通に思ってましたから、うん、中学校の時に僕宮沢賢治が好きでひたすら全部読んでたんで、何回も読んだりとかして、全著作に多分近いやつを横断読みして、その結果なんか出てきた物語の結論の解釈はいや絶対こっちと思ってましたから、そんなになんかロマンチックじゃないと思ってたんで、宮沢賢治はそんな最後いいものになったりせえへんって思って、そんなことはないって書いたら罰された時に反論しましたからね。いやでこういう本があってああいう物語があってこっちはこうこうこうで、で雨にも負けずとかの詩のところに書いてあった補足のとこの説明も読んでたんですよ。その要は宮沢賢治を研究してる人たちのちょっとしたコメントとかも読んで、いやこういう生き方とか歴史があっての人だからこそそこはそのロマンチックなこういいものになりましたみたいな終わり方はせずに、人間のこうそういう変われないことを描いてるはずだみたいなことを言いましたからね先生に。でも罰でしたけど、でその時にどう思うかって言ったら、別に家で勉強についてごたごた言われたことないし、成績いいとか悪いとかも評価されたことないから、なんだよこいつと思ったんで、俺のは正しいと思ったんで無視みたいな、学校の成績どうでもよかったから気にもしなかったんで、そのままいけたっていうことを家庭でちゃんとやることがすごい大事かなって。 というふうに思います。うん、